はい、こんにちは。親自身がですね、人生であらゆる問題に対して良いコンディションを保つコツというですね、音声セミナーをちょっとやっていきたいと思います。はい。で、なんでこういうことをやるかっていうとですね、そもそも、子供が不登校になって、親自身がですね、かなり疲れちゃうっていうのが多いんですよね。で、かなり僕も見ていてね、痛々しいので、なんかお役に立てないかなということで、こういうことをやろうと思いました。で、ちょっと今まではね、文字で、ブログですとかね、資料ですとかでやってたんですけど、ちょっと文字が多すぎるっていうんで、ちょっと今度はね、音声でお伝えするというのをちょっとやってみようかなと思います。はい。で、私自身も不登校のね、仕事をさせていただいて、かなりストレスがたまるわけですね、私もね。結構大変なんですよね。まあ、自営業ですしね、誰が僕の人生保証してくれるわけでもないですし、いろいろな無理難題もね、来ますしね、プライベートも大変だったりしますしね。でもともとメンタルがね、そんな強いわけじゃないんで、僕も。かなりね、苦しいところではあるんですけど、まあ、その中でいろいろ、自分自身のメンタルコンディションをね、良くするためにこういうことやるのがいいんだなってのをね、身につけてきましたんで、それを、あなたにご紹介できればと思いますね。はい、ではよろしくお願いします。はい。じゃあ早速ですね、次のページなんですけど、私のことをですね、知らないという方もいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単に自己紹介ですね。はい。3人兄弟のですね、長男として、私は埼玉県の久喜市に生まれたんですよ。で、男3人なんですけど、3人ともですね、不登校だったりですとか、なんですかね、ニートだったりですとかね、はい、昼夜逆転だったりですとか、ゲーム依存とかね、そういったものを経験してるわけですね。はい。で、私が長男で、ちょっと先陣を切って、あれですね、ちょっと悪影響をね、弟ですとか親戚ですとかね、与えちゃったからと。いや、親戚も、なんですかね、僕が高校を辞めたのと同じ時期にですね、なんか、会社辞めたりとかね、大学辞めたりとか、あったんですよ。で、親戚からね、お前の影響を受けたんだ、みたいに言われちゃってね、ちょっと、悲しかったですね。はい。で、埼玉県のね、私立上久埼玉高校というところを中退して、で、大宮中央高校っていう、通信制というか定時制の高校ですね。もうそれも中退して、まあ、そこから大研を取ってですね、結構頑張って早稲田大学の法学部に入学して、でその後はもうね、結構いろいろ紆余曲折が大変だったんですけど、東証一部上場のコンサルティング会社で、新規事業案件というのをずっとやってたんですね。で、その新規事業案件もね、すごい大変だったんですよ。絶望的に。はい。だから結構ね、出社拒否みたいなのもね、2回か3回ぐらいやってますしね。だからそういう意味では、メンタルのコンディションを良くするっていうので、ね、ずっと、悩んできてるんで、ちょっと皆さんのお役に立てるんではないかなとね、ちょっと思ってますね。はい。ではよろしくお願いします。じゃあまずちょっとページめくっていただいて、悩みに対する戦略を知らない者は早死にすると。これはちょっと道は開けるっていうですね、ベストセラーの本があるんですよ。カーネギーって人が書いたんですけどね、その中にある医者が、あるお医者さんが言ってる言葉なんですよ。で、現代人は何に疲れてるかっていう と、ほとんど精神的苦痛なんですよね。だから昔みたいな田植えしたりですとか、ものすごい長い距離をね、なんか歩いたりですとかね、重たい荷物持って、だから戦争中とかね、重たい荷物持って歩かなきゃいけないですね。で、あとはね、なんか睡眠不足だったりとかね、これはそもそも寝れないって感じですね、環境的に。だから昔の人は寝れなかったらしいんですよ、時間的に。っていう状況もあったらしいんですよ。で、今はそういうのないと。で、現代人はストレスで病気になって死んじゃうんだと。お医者さんが言うにはですね。で、まあ、それが自分のことならまだしも、精神的苦痛にね、親が負けてしまうとですね、親とか僕のような支援者ですね、子供に対して良いパフォーマンスを発揮することができないと。これなんかもう一個書いてますよね。はい。だからそうすると結果として不登校も解決しづらくなってしまうと。だから、悩みに対処するね、技法を身につけていただいて、親として最高の力を発 帰した方がいいですよね。幸せですよね。苦痛も減りますし結果も良くなりますと。はい、じゃあちょっと次のページ見ていきましょう。じゃあまずですね、良いメンタルコンディションを保つ秘訣1、それはノートにとにかく思ったことを書くことなんですよ。でその上で整理することですね。はい、で秘訣1、とにかく記録をすること。秘訣2、とにかく紙に書くこと。秘訣3、その上で人に相談すること。というのもですね、悩んでることの最大の問題っていうのは、混乱してしまって、で無駄な不安ですとかね、無駄な恐怖によって脳と体が支配されちゃうんですね。でそうなるとですね、親子喧嘩ですとかね、学校との喧嘩ですとか、そういった悪循環にはまってしまうと。はい、で、今ねすごい苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、それはご自身の性格ですとかね、お子さんが学校に行ってないという事実ではなくて、それはきっかけなんですね。単なる脳が混乱していることが問題なんですよ。だからよく考えると悩むは違うっていうじゃないですか。だから悩んでる状態っていうのは混乱している状態なんですね。で混乱っていうですね、最大の敵を倒すには、紙に書く以外ないんですよ。まあ人に話すっていうのもありますけど、でもやっぱり書いた方が後でね、自分で見返すこともできますし、いつでもどこでもできますしね、人には言えないようなこともね書けますし。はい、でこれはちょっと書いてみれば気分がだいぶ変わりますんで、毎日書いてください。これ家の掃除ですとかね、洗濯ですとかと、まあ、あと歯ブラシで歯磨くじゃないですか、と同じようなもんですね。やっぱり生きてるとね、やっぱり、ね、心の中にいろいろとね溜まっていきますんで、それを毎日ブラッシングしましょうというのが一つですね。はい、で次、良いコンディションを保つコツ2、これは相談できる人は複数用意した方がいいと。まあ前提としてですね、紙に毎日書いて、その上でここをね人に相談しようっていうふうにして、で同じ内容のメールをですね、例えば複数の人に送って、でそうすると複数の視点から物事を見れるわけですよ。でそうなるとですね、かなりすっきりしますね。すごい悩んでいた問題がね、いろんな人の視点があればね、かなりクリアに見えてくるんですよね、状況が。はい、でその上で、あくまでね、助言は助言なんで、最終判断は自分でしていただいて、自分が責任を持つということが上達のコツですね。というのも、やっぱり自分の責任で、やらないとですね、その後修正してね、また結果を見て修正していくってことはできないんですよ。そうだとなかなか上達しないんですね。はい、ちょっとね、状況的にはね厳しいなっていう方もいらっしゃるかもしれないです。やっぱり自分で考えて自分で責任を持った方が自分の感覚でなんか掴みやすいんですよね、何かを。でそれ何かを掴んでれば苦しい状況になっても大丈夫なんですよ。はい、で例えば信頼できる人をですね、複数用意してある程度長い目でね付き合って、で、少し丁寧にね出ておいた方がお得ですね。はい、これはなんていうんですかね、ちょっと下品な言い方ですけどね、まあお得なんですよ、その方が。僕も実際そうしてますね。はい、で、不登校だけじゃなくてね、人生のあらゆる問題で健康面に関してはお医者さんですとかね、だ今セカンドオピニオンとかあるじゃないですか。だからある程度いろんなお医者さんを持っといた方がいいと思いますね。まあネットでも情報は検索できますしね。であとは法律的な問題ですよね。だ相続ですとかね、なんですかね、遺産の問題とか離婚とかね、はい、っていうのはね、弁護士もなんか知り合いでねいい人だなっていう弁護士はいた方がいいと思いますね。であとはね、保険ですとかね、ファイナンシャルプランニングですよね、とかキャリアに関する相談ですね、仕事に関する相談とか心理的問題ですとかね、そういったものをそれぞれの分野で複数の人に相談できるような体制を持っておいた方がいいと思いますね。もしくはなんか一人ね、いろんな誰々に相談した方がいいとね、分かるような人を用意しておくと。だからこいつはなかなかねできるやつだなと思ったら、 はい、その人に相談してみれば、その人が、ね、解決できなくても、この人に相談すればいいんじゃないのっていう人を、ね、教えてくれたりとかしますんで、はい、そこはちょっと考えてみてください。はい、じゃあ次ですね。はい、じゃあ良いコンディションを保つコツ、丸3、悩みに対する公式丸1。じゃあ例えば公式丸1ですね。はい、カッコ1、起こりうる最悪の事態を考えましょうと。カッコ2、やむを得ない場合は最悪の事態を受け入れる覚悟をしましょうと。丸3、それから落ち着いて最悪の事態を好転させるように努力をしましょうと。で、なんでね、ただでさえ悩んでて辛いのにね、最悪の事態を考えなきゃいけないのと。ね、そんなの嫌だよ。まあ、気持ちはわかります。でも、ポジティブに歩んでいく前には、一回ネガティブにね、考えた方が、地に足がついてジャンプしやすいんですよ。はい、やっぱポジティブだけだと浮ついちゃうんですね。やっぱりね、最悪の事態を一回考えて、ね、覚悟をして、そこから地に足がついた状態で合理的で現実的な思考をしていくことができるんですよ、そうすると。で、結果的にピンチをチャンスに変えることができやすいんですね、その方が。まあ、じゃないとできないですよね。最悪のことを考えないで、なんですかね、ピンチをチャンスにするってのは難しいと思いますね、正直ね。で、最悪の事態を受け入れるよう覚悟をするんですけど、もちろんその後に、最悪の事態を好転させるように、落ち着いて努力をね、するっていうわけなんですよ。だから最悪の事態を考えて、受け入れる覚悟をして、その勢いで物事に当たるってことなんですね。はい。で、ちょっと次のページ行きましょう。じゃあ、例題で極論のマイナス状態というのをちょっと考えてみましょうということですね。例題丸1。例えば、子供が自殺未遂をしたらどうしましょうと。まあ、なんかね、今ニュースとかでね、なんか子供の自殺とかありますからね、心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。で、例題丸2ですね。じゃあ、子供が一生ニートだったらどうしましょうと。まあ、これはよく僕も聞かれますね。このまま一生家から出なかったらどうしましょうかと。じゃあ次、例題丸3。これから一生勉強しなかったらどうすると。まあ、そこまで勉強嫌いな子ってのも珍しいかと思いますけどね。一生勉強しなかったらどうしましょう。はい。じゃあ例題丸4ですね。じゃあ片親だけど子供よりも先に数年以内に死んでしまうとしたらどうしましょうと。これは結構ね、ヘビーな状況ですね。じゃあこれを、公式丸1ですね。起こりうる最悪の事態を考える。やむを得ない場合は最悪の事態を受け入れる覚悟をする。それから落ち着いて最悪の事態を好転させるように努力をする。の公式に当てはめてちょっと考えてみてください。で、何ですかね。まあ、メールアドレス、私のメールアドレス公開してますので、そちらに送っていただいてもいいですし、まあ、ご自分で考えて、ね、ある程度納得すればそれでいいです。はい。じゃあ次ですね。良いコンディションを保つコツ、丸4。悩みに対する公式、丸2。これが事実を把握する、まず、括弧1ですね。で、そのために情報をたくさん集めましょうと。で、括弧2。事実を分析しましょうと。第三者のように情報を分析しましょうと。で、括弧3が決断実行すると。はい。で、その時大事なのが、何かの行動で最後示すことが大事なんですよ。なんで、相談の電話を誰々にかけたりとか、まるまるの会に参加したりとかね、なんか趣味のサークルに入るとか、あと何ですかね、カーブスに入るとかね。はい。で、まあ、ここまでの、ね、良いコンディションを保つコツを丸1から丸4っていうのは、なるべく悩んでる状態、まあ、それはすごい自分の中で悩んでる状態ですね、主観的に。から、第三者のように考える状態に変えていきましょうということなんですね。はい、だから悩んでる状態から考えてる状態に移行するためのプロセスっていうのが、この良いコンディションを保つコツ、丸1から丸4なんですよ。で、またちょっと例題がありますんで、このままだと、例えば大学に進学できず、まともな職にも就けないのではないかと。で、例題、もう1個ありますね。不登校だから、このままだと一生ニートなのではないかと。で、これに関して、事実をね、把握して、情報をたくさん集めると、まず。
だそれもね、どこに住んでるかによってね、必要な情報違いますし、ね、どういうね、学力かにもよって違いますし、何が得意で何が苦手かにもよって違いますよね。だからそういったものをたくさん集めると、でその後に、まあね、親としてではなく第三者のようにその情報を分析してみましょうと、で決断して実行していきましょうというのが悩みに対する公式丸2ですね。はい、でこれもご自分なりの、ね、回答を送っていただければできる限り、ね、返信させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃ次ですね、はい、で、良いコンディションを保つコツ丸5が肉体的コンディションを保つと。でこれはね、さっき肉体的な疲労なんてないじゃないかと言ってね、すぐね、なんかあれなんですけど、例えば精神的ストレスがあって、そしたら肉体的なストレスに来るんですよ。頭が痛いとか、なんかご飯食べれないとか、でさらに精神的ストレスを追いやすくなるんですね。そうするとで、そしたらますます肉体的ストレスになると、で現実の状況が悪化すると、でさらに精神的ストレスがあって不安になると、でさらに肉体的ストレスが来ると、でさらに精神的ストレスが来ると、さらに不安になると、このまま一生このままだったらどうしようかと、世の中から孤立してる気がすると、でさらに肉体的ストレスが来ると、もうさらにご飯食べれないと、ね、脳に栄養いかないと、でさらに精神的ストレスでね、変な妄想しちゃって、でさらに肉体的ストレスで、で現実の状況悪化してみたいなことが不登校のね、ご家庭だとね、たまにあったりするんですよ。でその場合ですね、肉体的ストレスに対処する習慣っていうのも身につけていただいた方がいいですね。だから極論するとですね、肉体的に疲れてなければ精神的に疲れ果てることもないんですね。だ例えばね、仕事が1日1時間で終了だとしたらね、多分今ほど悩んでないと思うんですよ、皆さんとかね。今ね、体力がね、皆さん何歳か分かんないですけど、例えば20歳ぐらいの体力が今もあると、そしたら多分ね、悩みもだいぶ違うと思いますね、今のね。はい、で、肉体的ストレスに、ね、対処する習慣というのは、まあ、下に挙げたようなものがあるんですけど、丸1、昼寝ですね。例えば5分とかね、まあ、できれば1時間とか、まあ、5分、ね、15分ぐらいでも全然ね、本当に寝ればすっきりしますけど、はい、で丸2ですね、運動ですね。これは不登校の、ね、お子さんもそうなんですけど、まあ、ウォーキングしたり、ね、ランニングしたり、日光浴をしたりね、カーブスに行ったりですとか、ヨガをやったりですとかね、卓球やったり、サッカーやったりね、なんか山登ったりですとか、はい、そういう体を動かした方がいいですね。やっぱりね、うつ病のなんかよく聞く話ですけど、うつ病なんかでもね、運動した方がなんか薬飲むよりもね、結果的に良かったりすると、まあ、副作用もないですしね、はい、だから運動しましょうと。はい、で次ですね、旅行ですとか趣味とかですね、はい、だから何ですかね、なんか南米に行ったりですとかね、ハワイに行ったりですとか、あとはなんか編み物やったりですとかね、なんかサッカー観戦したりですとか、スカイダイビングをしたりですとかね、馬に乗ったりですとか、だからそういう旅行とか趣味があった方がいいですね。ちょっと現実を忘れられるような趣味ですね。うん、やっぱりね、まあね、あんまり自分がね、望んでないというか認められないような現実のことばっかり考えてしまってても楽しくないですね。はい、で丸4が美味しくて栄養のある食事ですね。まあこれはね、どっか食べに行ってもいいですし、ね、今日は奮発して作ってもいいですし、まあね、お子さんと一緒に作っても楽しいかもしれないですね。であと丸5ですね、作業療法っていうのがあってですね、まあそれはね、難しく言ってますけど、まあね、なんか作業しましょうと、忙しくしておきましょうと。はい、やっぱね、なんか考えちゃうんで、忙しくしておいた方がいいと。だからひたすら編み物やったりとかね、ひたすら掃除したりですとか、ね、ひたすら勉強したりですとか、ね、ひたすら音読したりとかね、ひたすらクロスワードパズルを解くとか、ひたすら将棋やるとか、ね、ひたすら仕事でもいいですし、好きでしたら、まあ、なんかそういうことがあってもいいということですね。はい、では次ですね、で、良いコンディションを保つコツ丸6、これは自分を知りましょうと。ちょっと今までと毛並みが違いますね。はい、でこれは、そもそも悩みというのはどういうことかと。 で、人はみんな違うじゃないですか。それはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でもやっぱね、こうあるべきなんじゃないかっていうのを重視して自分のことを忘れちゃうと。だから苦しいわけですね。だから悩むわけですよ、みんな。だから虎が海に潜るようなことになっちゃうんですね。はい。だから例えばなんですけど、何ですかね、まあ、不登校の本とか読むとね、なんか過保護ですとか過干渉ですとかね、あとは完璧主義が良くないんじゃないかみたいな、そういう話を聞くと思うんですけど、でも例えばなんですけど、エニアグラムっていうですね、その人を診断するツールですとか、ストレングスファインダーっていうですね、強みを診断するツールでやると、ね、過干渉とか過保護のお母さんって献身的っていうタイプだったりするんですよ。だからそもそも本能的に献身的になってるんですよね。で、強みも献身的なところにあるんですよ、そういう方って。で、それをね、子供が不登校だからって不登校のね本とか読んでね、なんか今までのね私が違うんだとかねっていうふうに自己否定しちゃってもちょっと違うんじゃないかなと。だそういう場合はね、自分のね献身差を生かせるような方向で不登校を解決していくことを考えた方がまあいいんじゃないかと。だから鳥にね飛ぶなって言ってもしょうがないんでね、まあ状況によってはね鳥も飛ばない方がいいかもしれないですけど、でもやっぱ飛んだ方が楽しいですよね。あとは完璧主義っていうのもね、人によってあるんですよ、元々の性質として。で、これも例えば発達障害とかでね完璧主義っていうね風に言われちゃったりもしますけど、逆にギフテッドっていうね才能がよりある人ですねにも完璧主義っていうのがあるんですよ。だからそれがその完璧主義がいい方に行けばですねいいんですけど、悪い方に行けば悪いと。でもまあね、魚は魚なわけですよ。完璧主義やめろって言われてもね、俺は魚なんだと。っていう場合はその完璧主義を生かせる方向で生きやすい方向を考えていった方がいいですよね。だからそこは、ね、不登校の本とか、ね、読んで勉強するのは素晴らしいんですけど、ご自分のタイプを考えた上でやった方が悩みにくいですね。はい。だからよくギリシャのね、何でしたっけ、パルテノン神殿でしたっけ、に汝自身を知れっていうね格言が書いてあるそうですけど、まあ、そういうことですよね。やっぱ僕もねちょっと変わってる性格なんで、自分のことをねやっぱ知らないときはすごい苦しかったですね。だ自分のことが分かってればね、なんか得意なことを生かしてね、なんか苦手なことはなるべくやんないような形で生きていくとか生きていくっていう風になるとかなり楽になってきますね。だそういうね自分自身にとって都合のいい環境を作っていくんですよ。でそうなると自然に楽になってきますよね。はい。でそのための比較的手軽な診断ツールとしてですね、1、エニアグラムというのがありますね。これはビリギャル坪田先生の人間は9タイプっていうね本がおすすめですね。まあ、あとは何ですかね、まあそうですね、ネットでもエニアグラムで検索すると結構いろいろありますんで、まあ、それでやっていただいても大丈夫です。はい。で、もう一つエゴグラムというのがありますね。はい。でこちらもネット上で、簡単に診断できますのでやってみてください。はい。でもう一つがストレングスファインダーというのがあるんですよ。でこれは世論調査で有名なアメリカのギャラップという会社が、ね、開発したやつなんですけど、書籍を、ね、ストレングスファインダーの書籍を買うと診断できるんですね。そうなると、ね、自分は何が得意なんだと分かります。でそのやっぱ自分の得意なことを生かして、ね、子供にも向き合っていった方が、本人も楽しいですし、ね、生産性も高いですよね。はい。だやっぱりね、共感性がね高い方が不登校の本とかよく読むとね、やっぱ共感が大事ですよってありますけど、でもやっぱね他に強みがある場合もあるわけですよ。っていう場合は他の強みを生かしながらやっていった方がいいと思いますね。だうまくいってる人はなんだかんだ自分の強みを生かしてますよね。はい。不登校の親御さんもで不登校のお子さんはもちろんですね。さらにやっぱ自分の弱いところで勝負しちゃいけませんね、世の中ね。負けますよね。はい。 で、これはストリームスファインダーはねお金がかかるんですけど、リクナビネクストっていうですね、社会人の転職のサイトにですね登録すると、あのグッドポイント診断とか受けられるんですよ、無料で。だからそれでやっても大丈夫ですね。はい。まあその場合はね、いろんな転職のメールが来るとは思いますけど、まあそれはそれでいいと思いますね。はい。では最後になりました。まあ今までね言ったようなことは、あの掃除のように習慣化が大事ですね。だ一回すっきりしてもやっぱりね、あの日常生活を送ってるうちにまたゴミが溜まってきますんで、そこはあのね洗濯ですとか掃除ですとかね歯磨きとか、まあそれと同じようなイメージで、習慣化していただくと、良いコンディションを保ちやすいですね。だから年に1回の、ね、大掃除とか、だからカウンセリング受けるとかだとね、そんなしょっちゅう受けないじゃないですか。はい。でも、ね、自分で自分のケアをするっていうのはね、まあ、皆さん、ね、歯磨いたりですとかね、お風呂入ったりとかやってますんで、それと同じような、ね、感じだと思って、1日15分、ね、30分とか、まあ、もっと短くても大丈夫ですし、ね、たまにはもっと長くてもいいですし、っていうふうにできるといいですよね。でそうやってこまめにね、整理しておいた方が、いろんな専門家ですとかね、学校の先生ですとか、子供ですとかね、ご自身のと話すときに、生産性が高くなりやすいですね、その方がね。はい。ね、ゴミがたくさん溜まってるとね、なんですかね、本題に入る前にちょっとゴミを片付けなきゃいけないので、もうそれだけでね、1時間、2時間経っちゃうと、じゃあまたね、来週みたいになると結構大変ですよね。はい、じゃあ次ですね。でとはいえですね、まあ、三日坊主に、ね、人間になってしまいますんで、まあ、それは僕がね、そうなんですけど、はい、なんで三日坊主を続けることが大事だと。で思い出したらやってみると。でこれは昔ですね、八天堂の森光社長という方に言われたんですけど、まあ、八天堂のクリームパンってね、知ってらっしゃる方は知ってると思いますけど、駅ですとか百貨店とかに、よくお店があるじゃないですか、シュークリームみたいなクリームパンですね。でそこの森光社長さんとですね、ちょっと昔取引があった時に、まあ三日坊主を続けましょうと言われて、なるほどと、はい、ね、一回ね決心してやってみてね、なんか忘れるとまた、でもやっぱそれが本当に自分に必要だと思ったらまた三日坊主やってみようと。はい。でこれはまあね、毎日やんなくてもいいと思いますけどね、なんか1週間1回やるとかね、なんか3日に1回やるとか、そういうあれでもいいかもしれないですね。はい。で、まあ、ちょっとこのところが分かんないなとかね、いう場合は、下のメールアドレスまでね、ご相談くださいという感じですね。あと、音声セミナーというのはね、今後継続してやっていこうと思いますんで、はい。で、まあ、そうですね、まあ、魔法を期待するよりもね、地味なことをコツコツとやり続ける方がいいと。そういう意味では、ね、不登校の親業っていうのはすごい大変ですけど、学校の勉強ですとか部活、もしくはね仕事とか、ね、受験勉強とか就職活動とか、そういった活動に近い部分もかなりあるんですよ。だからコツコツやっていく方がやっぱり強いですね。はい。で、そうした上でね、本当にねご自身の一番いいコンディションで、ね、お子さんの輝かしい人生っていうのをね応援していける、本当にいいですよね。だそれでこそね、不登校で苦しんだ分ね、幸せになってもらいたいと、親御さんもね、お子さんも僕は思ってますんで、はい。そのためにはね、やっぱりコツコツと、うん、まあね、コツコツとやればいいことがあるし、やんなければ、ね、ないかもしれないと。でも僕は、ね、ね、お子さんですとかね、親御さんが、うん、幸せになってもらえると、本当に嬉しいと思いますんで、はい。まあ、何かあったらね、ご連絡ください。では、よろしくお願いします。失礼いたします。